テル&ユウスケプレゼンツおバカレイディオプログラムナスのバカ漬け。
でまあね、はい、音楽話というか、まあね、今の音楽業界のちょっと話とかね、していきたいんですけど、まあ、はい、今もほら音楽関係はね、うん、まあ小室哲哉逮捕で、
相当
ずっとやってますね。一色ですよ、まあ、小室哲哉メンバー、
メンバー、小室哲哉メンバー、
メンバー、TM ネットワーク小室哲哉メンバーですかね、グローブ、
グローブメンバー、
はい、
V2 メンバー、
V2 メンバー、V2 はもうないけどね。
ないか、ないか、ないか。
よくヨシティが発表したスキンで一体何だったんだろうね。
だったんだろうね、
スキンね、いつの間にかなくなったよね。みやびはどうするんだろうね。
まあ、ヨシキのことですから、
うん、もう多分ヨシキ忘れてるね。
忘れてますね、完全に。
まあそんなね、はい、まあ置いといてね、はい、まあ、ヨシキもね、参加してたグローブエクストリームメンバーの、小室哲哉メンバーが捕まりまして、
はい、捕まっちゃいましたね。
まあ、詐欺罪ってことでね、捕まってまして、うん、まあ、要約すると、あれですかね、要は、自分の曲の著作権をもうすでに AVX に売ってても自分は持ってなかったのに、はい、持ってるようにちらつかせて、まあ、どこぞの実業家からお金を5億円ほどいただいて、はい、そのまま返さなかったと、
はい、
いうことで、まあ、大阪地検の特捜部に捕まったという、ね、ことなんでございますけどもね。
これなんかいきなりこの特捜部地検が行くのは珍しいっていうことなんです
ね。珍しいよね、普通政治事件とかね、
うん、やっぱなんかその規模が大きかったというか、警察がね、行ってしかるべきなんだろうけど、
はいはい、ね、そんな感じで、ね、はい、まあ、小室哲哉捕まった時の顔ひどかったですね。
ひどかった、あれはもう
逃走の写真が特にひどかった。
どういう写真だったっけ。
なんかね、劣化した狩野英孝みたいな。なんかすごい顎もしゃくれてて、顎ひげもちょっとうっすら生えかけてて、しょぼくれた、若干なんか温水洋一っぽい感じのオーラが漂ってる。
相当疲れてるオーラですよ、これ。
まあ、そんなね、うん、一応ね、借金があって、結局そういうことをせざるを得なかったっていうような状況でして、まあ、ね、いわゆるほら、我々は小室が、
うん、
小室哲哉がまず売れ始めだった頃、まあ、TM ネットワークで売れてた頃、で、小室サウンドがめちゃくちゃ売れた頃、衰退してきたのに、全部ね、自主的にかぶってるんでね。ちょっと悲しいんですけどね、僕は、まあ、TM ネットワークのラストライブを見に行ったので、まあなんか世間的にはやっぱしカラオケが衰退して一緒に小室サウンドも衰退したかなっていうふうに、ね、言われてますけども ね、
で
ね、その小室の哲哉を訴えた、ね、人もなんかちょっとうさんくさいという感じで、まあ、ちょっと出てきてます。まあ、ちょっと細かいことはちょっと言っていいのかわからないのかわかんないので、まあ、2ちゃんとかね、2ちゃんを情報ソースを信用していいのかわからないですけど、まあ、ネットで調べれば多少情報あるかなと思うんですけど、そのね、訴えた人、訴えた人のまあコメントがね、すごいんですよ。まあ、全部言うとこれ、ね、長くなるんで、要はまあ訴えましたと。で、小室さんからそのまあ訴えた人 A さんに対して、まあ、最初5億円を、ね、支払う、支払って小室さんに支払って、小室さんは著作権を全部渡すつもりだったと、予定だったと、だけど著作権を渡してくれない、訴える、小室さん負ける、でじゃあ小室さん側はあれですよ、著作権はもう自分の手元にないから、まあ、もうこっちでもらったお金、5億円プラス、まあ、慰謝料として1億円追加で6億円で払うという感じだったので、結局金がなく、
はい、
まあ、野良くらい逃げた状況でして、まあ、そういうことを、ね、ずっとコメントに書いてあるんですけど、一番最後に、ね、小室哲哉にはその訴えた人が当てた文章がすごくてですね、まあ、デパーチャーズで曲あるじゃないですか、グローブで、小室氏へ、小室氏の作品にデパーチャーズという曲がありますが、アライバルという曲は未だありませんと、デパーチャーという意味には出発と廃藩という意味があります、アライバルという言葉には到着と申請という言葉があります、デパーチャーしてしまった小室氏はいつまでデイドリームを続けてもそれは永遠ではありません。何も終わらないし何も始まりません。デイドリームは永遠には続かないのです。いつかは叱るべきところにアライバルするしかないのですっていう、これでコメント締めくくられてるのよ。
ルー大島さんですか。
ルー大島だよね。 これ考えた人は若干さ頭がクレイジーこのクレイジーしてるよね。
その絵はなんかテレさんにも来てますけどね。そうね、まあよっぽど好きだったんじゃないのやっぱり。実は好きだったのかな。でもどうなんだろう、その著作権っていうのが魅力のあるもんなのかな。
あるんじゃない。だってなんかその曲とかなんかで作ったりとか CD ね、
うん、
コンビネーションアルバムとか出すとかその収入が全部入るわけでしょ。
あ、うん、そうですね、
もちろんね作曲印税作詞印税はね、うん、入るだろうけど、
うんうん、
結構でかいんじゃないですかね。結構燃えますよねその話でね、
うん、そうですね、
まあね、一応今ニュースで流れている情報としては、まあ、小室が、ねうん、借金を作って、今お金がないから騙したというような感じなんですけど、うん、じゃあその、ね、借金はどこから始まったのかっていうのをちょっと、ね、資料を持ってきてわけですよ、
はい、
ね、ここに2枚ほど
A4
の2枚ほどの資料があるんですけども、まあ、最初にね、始まりとしては、まあ、小室があんまり売れなくなったとこから、ね、
うん、
始まるんだけど、これ最初から読むと、まあ、20世紀の終わりに小室哲哉その他、まあ、打つときねで、
はい、
TMA の 再活動 して、はい、でやったんだけど売れなくて、
うん、
まあ、ソニーから離れざるを得なくなったというわけですよ。でここら辺でまた吉本興業が関わってくるっていう、ね、うん、感じなんですけど、それをまあ、TM がアルバム出したんですよね、新曲、
うんう
ん、でそれをまあ、ね、小室哲哉が作った会社でやったんだけど、
うん、
その会社が最終的に潰れて、うん、まあ、小室哲哉は全部借金を背負ったというようなことなんですけどもね、
うんうん、
だからそのいわゆる小室哲哉はお金は稼げるけどお金をね、うん、運用する能力がね、あんましなかったっていうことでなってて、で要はその会社を作ってそこの会社のやっぱお金を管理してる人がいたのね。
ほうほうほう、
いるわけじゃない、
まあそう言いますよな。
そうで、その人のカモになっちゃったみたいね、小室哲哉は。もしくはまあ別のところが小室哲哉をカモにしようと思って、一緒に会社を作りませんかって会社を作ってはめられたみたいな感じで。そうで、要は何ていうんですかね、まあその株を株式会社を作るわけですよ、
ええ、
ロジャムっていうね、
うん、
株式会社を作ってその株が上場を果たすわけですよ。
おおお、
ってことは分かります、株価を誰でも買うことができるってわけですよ、上場するってことは、
ええええ、
でその買う人買わない人の要は価格、買う人の量とか売る人の量で今度は株価が変動するわけですね、
うん、
上場しなければ株持ってる人だけの間しかないんだけど、うん、上場するとその分お金集められるからっていうね。それで、まあ、小室哲哉はお金持ってるし、そういうふうにね自分で株をたくさん買って、会社を作ったわけですけども、まあ、どっかのねちょっと悪い人がいたんでしょうね、
うん、
その株を上場しなければそのまんまなんだけど、上場すればその株をまた再投資できるわけですよ。分かる？
再投資、
株を市場で売ることができるじゃん、上場すると。ってことは自由でみんな買うことができるから、うん、買った人の金が手に入るわけじゃない、株を、うんうん、で、その株はねその再投資できるようになったから、まあ、どっかの、まあ、X っていう悪いやつがいたとして、
うん、
そいつが、まあ、じゃあ株を全部こちらでお預かりしますと、
うん、
その分この株の価格と現金を小室さんにあげますっつって、例えばそれでまあ70億くらいね、会社株式出したとしたら、
うん、
まあ、70億をこっちは70億分の株をじゃあ、まあ X が持ちます、でその株の代償として70億円あなたに貸しますよと言ったんだけど、でそれで小室さんは70億とか100億とか儲かるわけじゃない、
うん、
でその株を勝手にどうも第三者が売っ払ってしまったらしいぞ。
ああ
、で株がたくさん売られるってことは株価が下がってくのよ、
うんうんうん、
だから当たり前なんだけど70億分の株を全部市場に売っちゃったら小室哲哉の会社の株価が一気に下がるのね、
うん、
一気に下がって結局70億円のものが株の総額で70億あった株の価値が7億円まで下がってしまったの、10分の1の価格になったと。でその株をね 勝手に売っちゃったやつらは、それで小室先生は何て言ったかというと、株の価格が突然下がりましたと、うん、で下がりましたと、で70億今貸してるじゃない、その価格と等価交換で考えると、その株の割にあなたに70億貸したのに、うん、こっちにもらった70億円の株は7億円まで下がってしまったと、うん、その差額をあなた払ってくださいっていうことで借金背負ってしまったと。
いや
そういうことなんですよね。
これは厳しいな。
そうなんですよ。
いやでもこれ、なんもなんか知識がない人だったらね、うん、あっさりなんか、ね、貸し借りしちゃってって感じになっちゃうね。
いやね、小室だけで の持ってた資産だけではね、うん、ちょっとそのなんていうの、株の総額全部の中に入らなかったから、うん、他の人、第三者が誰かが持ってたと、うん、その誰かがっていうのが小室圭子、あのグローブの圭子で、だから小室哲也の損分に加えて嫁さんのそれで損した分も小室哲也は背負わなきゃいけなくなったっていうので、なんか借金しちゃったり、誰かにはめられたという可能性が高いのではないかというような、これの資料なんですよ。
なるほど。
それでね、あの何十億と借金をし、
うん、
今回の行動につながったのではないかと、
はあ、
いう感じなんですかね。
なるほど。なんかね、小室哲哉がこういろいろまあ豪遊して、ね、曲も売れないように豪遊したり、なんかいろいろ借金こさえたなんてイメージでしたけど、こういうふうに見るとね、いやーお金なというか、なんというか。
そうなんですよ、うん、そうそう。ほら、まあね、あの結局その会社は、
はい、
吉本興業に売ったんですよ、これ、
うんうんうん、
吉本に売って、まあ、最終的に、80億で作った会社を最終的に売った額は8億で売って、
10分の1。
そうそう。で逆に言うと、その元手の80億の8億だけはまあお金に、あの縦に入ったでしょ、
うん、
で残りの72億は小室哲哉の借金になりったわけですよ、
はい、
で逆に言うと、その70億ちょっと借金小室哲哉が背負うことで、その後にその8億の価値の会社を、まあ、吉本が買ってわけでしょ、うん、で吉本は8億円で借金がただの会社を手に入れたっていう。なぜならその借金は全部小室哲哉が払うから
なきゃいけない、うん、
でそこはうまーみたいな感じ で、
ね、
で小室哲哉はまあ借金になってしまったと。借金用ですよ。
これで今のところ何億円ぐらい、100億ぐらい借金してるってことあるの？
100億はあるかわかんない。でも70億とか80億単位で借金してるじゃん。でさらにね、それをまあ、あのもうこれはちゃんとしたニュースソースで流れてましたけど、年に 60% のところで金を借りてるっていうね、
どうえらいことになってるよね、60% って。
一月で 5% 利子が増えていてっていうね。
うわ、
そんなね、すごいとこで借りてましてね。
なんでそんなとこで借りちゃったんだろうね。
そんなとこね、やっちゃってるわけですよ。
いやか、まあ、いつかはね、彼の音楽が売れなくなる時代が来るとは思ってたけど、まさかこんななるとはね、全然
そう
ね、売れ売れの頃は想像もしませんでしたよね。
そう、売れなくなるだけだったらね、
うん、
いい想像はつくけど、まさか詐欺で捕まるっていうのはね、
ね、
思わなかった感じですよ、
うん、僕らなんかね、本当に揺れてる頃の前世をね、もううざいぐらい見てたわけじゃないですか。
そうですね、
またあいつのプロデュースか、またあいつのプロデュースかみたいな。
TK プロデュースでね、TK なんて言葉を使う時はね、小室哲哉がタマキンかっていうぐらいな。
タマキン、タマキン TK って略さないじゃん、だって。
なんて略す、タマキン、
タマキン逆さ
タマキンで。
まあね、
そうですね。
あ、いや、あの時はでもね、さすがにもう彼の音楽ばっかりだったんで、もういいかな、もういいよっていう感じだったけど、こうしてみるとね、ちょっと寂しいものを感じますよ ね。
そうで、グローブのメンバーはね、うん、みんな大変なことに
ね
なってしまって、
そうだな。
稽古もね、この間グローブがあるでしょ、あの感謝祭に出たわけでしょ、小室哲哉の最後のメジャーなテレビの出演になるかもしれないね、うん、出た時がなんか相当ひどかったっていう顔が、
そうですよ、
鼻が が完全に潰れてしまったっていうね。
完全に潰れてしまった。
写真見た？
見てない。
写真ロッカーで多分ネットで転がってるから見てみるといいよ。
なんで潰れちゃったの？
鼻がぺちゃんこ、あれじゃない、鼻のプロテアーゼかなんかが、あの整形で鼻多分高くしてたのが、うん、なくなっちゃったか、いけない薬をやってたかっていう。
いけない薬です。なるほどね。
そうだ、よくあのその小室哲哉と、まあ、稽古とかのやつに言われてたのが、うん、2人ともコカインとかね、いけないシャブとかいけない薬をやってたのではないかなっていう噂はずっとあって、昔から、で、言われてたんだけど、いわゆるほらすっごい小室哲哉が儲かってた時って、うん、それこそ数百億単位で儲かってたじゃない、で日本経済に与える影響もでかかったから、国税庁が見逃してたんじゃないか。ではそんだけ儲けてれば税金がたくさん入ってくるじゃない、いや小室哲哉がそれで捕まっちゃうとその分税金が入らなくなると、だからここに国税庁が目をつぶってたんじゃないかという噂があったんですよ。ずっと多分俺がね大学の時に聞いた噂なので、
ちょうど売れ売れの時ですよね。そうそう、
それがあってね、あって今までね多分金払ってたね、金払いが悪くなり、そしたらもう誰も助けてくれない、おまけに嫁さんはもしかしたらいけない薬の使いすぎで軟骨が溶けちゃったんで、ほらコカインとかに使いすぎると軟骨溶けんだよね。
ああそこまで使い込んだって言い方変だけど見たことない、ね、
そう、それで鼻がねめちゃん本当にひどいっすよ。みんながああと思うくらいグローブをこめてるのがひどかったみたいね。そんな状況で、まあ、マークはね、マークで違うよ
全然違うよ、
あれどうだったんだろうね、
あれも。あ、今回の事件に比べたらあれもなんかちっちゃなもんだったのかな、
マークだって今海外住んでるでしょ。
海外でね、今でもね小室哲哉を尊敬してるなんてね、空気の読めないコメント残してましたけど、
奥さんも捕まっちゃったしね。
ボロボロですね、本当に。
で、華原朋美のやつ見た？
見た。あれも劣化がひどかったね。
劣化ひどかった。ちょっとかわいそうだったよね。高難住宅みたいなとこ住んでたよね。
やっぱ生保とかもらってんのかな。
さすがに生保は生活保護もらってないんじゃない。
そうかな、仕事ないじゃない。
ないね。
いやーこれ
何してんの。やっぱでも実家お金持ちそうだよね。
あ、そうなんだ。
わかんないけどなんか会社やってんでしょ。昔は料理屋だったけど
講談ですからね。
講談っぽい。まあ講談かどうかわかんない。なんとなく講談っぽいよね。
まあ講談安くてね、広くていいんだけどさ。
そうそう。で、あれもね、なんだっけ、あの前の奥さん。
あさみ。
あさみ。あれでしょ、あの DOS ですよ。
ああ、そう DOS。
DOS。
DOS。あのメインのボーカルじゃなくて、カバちゃんでもなくてダンサーの方でしょ。あれ？
アサミ？
アサミ。
あ、そうそうそう。
メインじゃないわよ、あの人ね。
あのボーカルの子は元アイドルの子だっけ？
そうそうそう。西野なんとかだっけ？
ああ、そうそう。
西なんとか
だっけ？西野、キングコングの西野じゃない人。
キングコングの西野じゃない子。
あの人も何やってんだろうね、今ね。
あの人ほどさっぱりだね。いや、むしろなんか中途半端に出てたら、ここでね、なんかネタを引きずられたりとかするから嫌だよね。
とにかくね、そんな感じで、あの奥さんも7億円くらい慰謝料をもらったけど、いくらもらってるか結局わかんなくて、
今顔出してないね、あの人ね。モザイクが
一時期ね、顔出てたけどね、本当にね。そうそう。まあやっぱこの状況でさ、カバちゃんからコメント欲しいよね。
カバちゃんなんていうかね、あの時ね、あの時普通に男だったからね、あの人ね。
そう、カバシマさんって名前だったからね。
ね
え、でもう小室哲哉が捕まって TM の2人はコメントしたでしょ、まあ、TM ネットワークをまたやりたいとは思うよね、2人ともそうじゃないと仕事ないもんね。
ないもんね、本当に宇都宮が鬱になっちゃうからこのままね。
君はいまだにまさかユンカースカムヒアを出すわけにはいかないからね。
また本書くわけにもいかないからね、そうですよ。
そうそう、小室光子もコメントしてたね。
ああそう、
今回は珍しく。
あの人ね、なんか全然親戚関係とかじゃないでしょ。
全然違う違う違う、小室光子は今でも曲のね作詞とかしてるから、ね、みん なんか小室美津子もコメントしてて、うん、稽古もしてたでしょ、うん、マークもしてたでしょ、うん、で、まあ、トムちゃんはノーコメントでしょ、
安室、ね、と水木がいさもノーコメントっていうか、まあ、特にコメントすることないから、うん、止められたんだろうね、きっと事務所で、
ね、事務所にね、渡辺美里はどうなんだろうね渡辺美里のとこ多分行ってなさそうだよね、
まあ行かないわな、うん、
あの西武球場の準備があるので、西武球場年始、しかもあれ夏だし、
夏だし。マリックのとこ行かなかったかな。
マリックのとこ行ってない。マリック曲作ってたね。
うん。
あったね。浜ちゃん。
浜ちゃんに行っても困っちゃうね。
浜ちゃんも脱税してるそうだもんね。
そうかな。
なんとなく。
そうだな。あと誰だろうな、めぼしいところで。
あとね、甲斐義弘もプロデュースしたよ。小室ファミリーが昔さ曲出したの覚えてる、みんなでなんか順番に歌うやつ、なんか何十人で参加して順番にリレーで歌ってなんか曲を出すみたいになって、その中に甲斐義弘が入ったんです
よ、
甲斐ファイブですよ、
甲斐ファイブですね、あと誰だ
ろう、いろいろだよね、トーコとか、
あー、あの青幕の、
そう、トーコに今更コメントいただいてもトーコの存在自体は忘れてるから ね
世間が忘れてるよすでにね、
なんか小室プロデューサーの今のメジャーどころ、あと篠原涼子とか、
篠原涼子だね、
でもやっぱカバちゃんのコメントが聞きたいな、
聞きたいね、カバちゃんだ
なん、カバちゃんとして言うのか、カバシマエイジとして言うのか、
カバシマエイジね、そうだよね、だからあの時やたら無口な人だなと思ったらそういう事情があったのか、
多分喋っちゃうと、うん、嫌だよ、
嫌だ、それはそれで DMS 人気なんじゃないかな、
そっちの方が面白かった気がする、
ね、本当ね、いつはグッドバイブレーションですよね、
ね、面白いよね、女女女っぽいみたいな、
ぽいなるほどね、
本当にでもここまでさ、本当に栄枯盛衰っていうかさ、うん、調査必須というかね、でも珍しいよね、うん、ここまでひどいと、
ね、まあ、派手にねこう散るのもまた一つこう美学なんだろうけど、まあ、こういう風になっちゃってね、まあ、ちょっともかわいそうな感じはしないでもないよね、
散り際としてはちょっと悪すぎるよね、
うん、派手に散ってほしかったね、
うん、そうですよ、プロデュース、まあ、戻ってくるんですかね、
うん、
俺はもう個人的にはやっぱ TM ネットワークが好きだったから戻ってきてほしいっていうのはあるけどね、
そうね、うん、
でも実は本当にこのまま本当にシャブで再逮捕されるんじゃないかという噂がなきにしもあらずで、
ね、いや怖いですね、うん、そしたらもうちょっと復帰は難しいよねきっと、
ね、うん、やっぱでも TM ネットワークが聞きたいですね、
そうだね、
新曲で、
うん、
ね、いまだにゲットワイルドエンタフで儲けるのもそろそろあれかなっていうね、
そうだな、ちょっとじゃあアレンジでワイルドヘブンとかにしてもら
おう、セルフコントロールとか、
うん、もうまあお金の方がセルフコントロールできなかったんでちょっとシニカルな感じになってしまうかもしれないですけど ね、
いいね、自分のそういうのはセルフコントロールできなくてクレイジーゴダクレイジー、
クレイジーゴダクレイジーそうですよ、TRF からコメント出てないのかな、
ああ TRF ね、サムとかね、
うん、
DJ コーとか、
ね、
今は全然違うの、エイベックスなの、
ね、
うん、朝倉大輔とか、
あ、うん、そうだね、いや、ここ懐かしいですね、うん、こう曲とかね、こうアーティストを振り返るとね、
そうなんです
よ、みんなそんなね、今いい生活はできてないんだろうけど、きっと、
でもさ、いい生活できてないって言うけどね、あの中づり広告で小室哲哉 の、 その食費のが書いてあって、うん、それが小室極貧の食生活、うん、毎日コンビニ弁当とピザって書いてあったんだけどさ、果たしてそれは極貧と言えるのかだよね、
極貧じゃねえな、それは
極貧じゃないよね、
ちょっと待った、俺がもうそれはね、そう思ったんだけど、うん、やっぱり、まあ、ピザとかオリジンとかさ、はいはい、ハンバーガーをね、まあ、変わる変わるなんていうのを恵子が言ってたっていうコメントがあったけど、はいはい、それでやっぱりどんだけ金がかかるかってことですよね、1回あたりもうね、500円から1000円ぐらいかかるんだし、ピザなんか1枚頼んだら3000円、4000円ぐらいかかるじゃないですか、うん、 それが果たして極秘だったのかどうか。
そうそうそう、ね、いやこれがさあれだよ、毎食さハンバーガー100円ハンバーガー2個とかだったらさ、うん、違うけどさピザ食ってるわけじゃない、うん、
納豆食え納豆って話ですよ。
そうだよ、
ご飯と納豆、こんだけ安上がりかっていうね、うん、本当に
絶対に極秘じゃないよね、うん、あれ書いてる人はさ食生活1日いくらかかってんだろうね
まさか記者もこんなところでね批判食らうとは思わなかったのかね。
マスコミってのはそんなに給料もらえるのって、
そんなに食ってんのかお前ら、どんだけ芋食ってんだ
って、食ってんのかって。
あとね、あの会社の残高6200円くらいでしたっけね、うん、あれちなみに俺よりあるからね
財布が
俺の残高は1000円だっつって、まあいいや
私の戦闘力は53万ですみたいな私の戦闘力は1000ですみたいな、
うん、まあ別に1000円でもいいんだけど、暮らしてくれたらいいんだけどさうんね、まあ、そんなにね露骨にこうなんだろ う、 こう貧困ってところを見せつけなくてもね、うん、いいのか
な。ねえ小室ですよ、なんかねつんくも今頃戦々恐々してんじゃないですか。
あそれもつんくはちょっと頭浮かびますよね、次はこいつかみたいなね
次はつんくじゃねえかみたいな、
うん、あまあ細々とでもいいからやってほしいよね、うん、彼にはやめずにね、大きなことをしないで、なんかね靴下のプロデュースとかしててね、ちょっと痛々しい方向
に
ね行ってたんだけどね。
なんかシャランキューが再結成したのは知ってんの、
うん、
シャランキューで英語になったんでしょ。
そうなんだ。ベースはどうなんだろう。ベースは
俺もそこが気になる、
ね、ベース誰がいいかな。フリーかな、やっぱり
フリーじゃない、
レッチリのフリーじゃねレッチリのフリーだよ、バッチリじゃん。
チンコベースで。
チンコベースで。誰とも合わないよ、きっと。まあでも、すごい真面目な人なんだけどね、実はフリーはね。チンコベース
で。ヒゲちゃんと一緒でしょ、ま、真面目に、
そう。
バカなこと
やる。真面目にふざけてる人なんで、ベースはすごい上手いっていうね。うん、
そうすごいですね。うん、このね、これがちょっとどうなっていくのか、まだね、要注目でございますけれどもね。
まあ、私たちとしてはね、こう、早く。復帰じゃないけどね、こうなんかまっとうなね、
そうですね、
こうね、まあ、いてゲットワイルドしてほしいですよ、
ま、ゲットワイルドしてほしいですね、うん、
あとあれも好きだったな、あのスティルラブハー、あの
スティルハンターズ2だ、
そう、CD 化してないんだっけ。
スティルラブハーはね、
だからタイムカプセルが何か入ってる。
タイムカプセルには入ってない、あれ小室のソロだっけ。あ違う、 TMD トークか、うん、あれね、多分アルバムに入ってると思う。キャロルかなんか入ってるんじゃないかな。
あ、そうなんだ、うん、なんか音源化されてないっていうのを聞いたことがあって、
うん、あれ、レイラって誰か歌ってたんだっけ。あれ、レイラは小室じゃないんだっけ。
違うと思う。
フェンスオブディフェンスかなんかだっけ。
うん、あいや、なんかフェンスオブディフェンスの音声とも違うな。小室が歌ってたのは多分ね、シティハンター3のオープニングテーマだね。
タイムトゥーホライズ、なんとかとランニングトゥーホライズン。
ああ、そんな感じだったと思う。
うん、
そうだそうだ。
教科書のない日、ウォーウォーウォーって歌ってやったでしょ。
うん、そうです。ああ、そうだね。あのまた聞きたいんだけどね、そのスティルラブハーをね、私はね、カラオケでたまに歌うんですよ。
あと歌いますか。
え？あとで歌いますか。
ゲットワイルド
か。このね、こんだけ収録してきて、僕たち一回もカラオケで歌ったことないんですよ。
さっきもね、あの大声ダイヤモンドが聞いたんだけど、うん、あれカラオケで聴いてるだけですからね、
本当にちょっと歌ってね、今日は帰りましょうか。
そうです ね、
ね、
この収録終わったの
ね、 ね、面白いですね、
行きたいと思うんですけどね、
はい、
まあこれでなんか途中から変な話になってしまいましたけど
ね、 ね、ちょっとしんみりしちゃいました ね、
ね、うん、まあでもこれですとね、ニュースで進展がないんでどうしようもないっていう感じなんですけどね、
うん、ね、なんかね、明るい話題でもあればいいんでしょうけどね、彼にとって ね、 ね、彼を取り巻く人間たちにとってね、
はい、なんかみんながみんなブルーになってるっていうね、うん、
そう、
関わった人がなかなか珍しい、ケースですよ、
はい、
うん、まあ、そんな小室哲哉話ね、
はい、
そろそろ終わりにしといて、じゃあ次はねちょっと明るいというか、まあ、
うん、
まあ、いつもの我々の、
お待たせしました、
お待たせしまし た、
お待たせしました、
いつもの、我々に欠かせないあのトークで
イエス
ございます。
イエスイキャン、
イエスイキャン、
イキャン、